刻は12時 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー小笠原渉でお送りしています。
この時間から広島の RCC ラジオでも放送中ということで、広島の皆さん今日もよろしくお願いします。
お願いします。
12時から聞いてくださっているあなたもこんにちは。
ではメッセージテーマですが、今日のメッセージテーマは忘れてたで、皆様からメッセージ募集しています。はい、宛先は so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp です。メッセージを紹介したすべての人に番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーご希望の方はお届け先のお名前住所をしっかりと書いて送ってください。
お願いします。さあ、ここからはシリアスな悩みからとほほな相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
はい、今日は通算2484件目のお悩みです。ラジオネーム虫ほくろさん、32歳女性からの相談です。少し長めの内容となっておりますので、お付き合いください。はい、スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールいたします。
ありがとうございます。
毎日悩みすぎて動けなくなってしまった私に何かアドバイスをいただけないでしょうか。私は現在夫の仕事に同行してロンドンに住んでいます。うん、いわゆる駐在妻です。ロンドン行きをきっかけに入籍したのですが、都営してわずか4ヶ月で夫の不倫が発覚しました。夫は2人の女性と不倫していて、自身が既婚者だということを隠し、女性を騙す形で関係を持っていたようです。毎日幸せだと感じて暮らしていた私にとって、まさに晴天の霹靂でした。夫には謝罪されましたが、その後も私はフラッシュバックに苦しみ、去年はずっと泣いてばかりの日々でした。夫にとっては不倫は過去のことのようなので、私に寄り添ってくれるような様子はありませんでした。こんなことになっても夫への愛情がまだ残っていたからなのか、それとも生活が変わることへの恐怖からなのか、夫の軽い遊び程度の気持ちで結婚生活を壊された悔しさからなのか、その頃は離婚する覚悟はまだできませんでした。そんな中、サークル活動を通して知り合った独身男性に告白されました。彼は私が不倫されたことを知っていて、もし離婚するならその後の選択肢に僕を入れてくれませんかと言われました。その頃の私は自尊心がボロボロで、私は女性として魅力がなく、誰からも愛されていないという気持ちでいっぱいだったので、彼の言葉には本当に救われました。はじめは距離を保っていたものの、私の気持ちが弱いために離婚していない状態のまま彼と関係を持ってしまいました。それから2ヶ月ほどでこんなことになっている時点で、夫婦関係は破綻しているとようやく気がつき、夫に離婚を切り出すことができました。しかし悪いことは必ずバレるもので、私の不倫もその後夫にバレました。もう泥沼だと思っていたのですが、夫の反応は予想外のもので、自分が傷ついてやっとこんなに辛いと分かった、本当に申し訳なかったと謝られました。今までずっと欲しかった言葉をやっと言ってもらえて、嬉しいやらやるせないやらでとても複雑な気持ちになりましたが、もう修復は無理だと思ったので離婚の意思は変えずに帰国しました。ところが帰国して1週間ほど経ったところで、夫が私を説得するために来日、やり直してくれるなら翌日のフライトでロンドンに戻ろうと言われました。嬉しい気持ちともう苦しみたくない気持ちで私はパニックになり、涙も出るし体中にジンマシンも出てしまい、考えさせてほしいとお願いしましたが、翌日のフライトに乗らないなら離婚だと言われ、自分でもどうすればいいか決めきれないまま飛行機に乗ってしまい、今またロンドンにいます。私の不倫相手は離婚後、日本で私と一緒に暮らそうと考えてくれており、日本で待ってくれていたのに、私は彼を裏切ってしまいました。褒められた関係ではないですし、批判されても仕方がないのですが、私にとって彼は不倫相手ではなく、私を救ってくれた大切な人です。彼の存在のおかげで夫婦関係が復活するなんてことがあっていいのかとも思います。彼を傷つけてそんなことをしていいわけがないとも思います。夫は夫で、まるでこれまでとは別人のように私に優しく、できる限りの努力をしてくれているように見えます。ですが、このままロンドンにいたら、私はますます夫がいないと生活できない状態になっていくことが想像できます。日本に戻る頃には35歳なので、再就職も心配です。問題が起こる前は、夫を支える妻でいいと思っていました。しかし今は自立できない環境で、夫のために生きるような生活を本当に選んでいいのか疑問に感じています。もともと夫とは趣味も笑いのツボも合い、 問題が起こるまではとても仲良く過ごしていたので、そういった思い出も私を動けないようにさせる要因になっています。もう考えすぎて疲れてしまいました。何を選べば自分で自分の責任を取れるんだろうとずっと悩んでいます。いろんな人を傷つけました。こんな自分がとても嫌いにもなりました。呆れられるような相談内容だと分かっています。でもスーさんのラジオはロンドンで孤独な私にとって本当に救いなので、何か言ってもらえたら私はやっと動けるのではないかと思うのです。どうか私のことを軽蔑しないでください。
はい、夫の仕事の都合で海外に転勤して、どうやらもうちょっとこのメール長くて、そこによると自分は仕事辞めて帯同してるわけよ、
うん、
で向こうで、仕事はできないわけですね、中妻だと、
うん、
配偶者のビザで働ける範囲っていうのが限られてるから。でさ、よくわかんないのが、ロンドン行きをきっかけに入籍したってことは、うん、ロンドンに行くってことが決まって、うん、ロンドンに行く前に入籍をしたとしても、うん、まあ事例が出たから考えると少なくとも半年以内だよね、
うん、
事例が出て、うん、じゃあ、ね、何ヶ月後に行ってくださいから行くと、
そうか、ね、
半年ぐらいじゃない、
うん、
で今から半年前ぐらい、半年前っていうか半年ぐらい、
まあ、日本でね、
そうで、うん、
準備期間があったと。
でそこから投影してわずか4ヶ月でしょ。
4ヶ月
で、はい、夫の不倫ってから考えると、うんうん、まあ、3ヶ月から半年と考えても、うん、少なくとも1年以内なんですよ、
うん、
結婚してからで投影してからわずか4ヶ月、
うん、
で不倫で2人の女性と不倫してて、自身が既婚者ということを隠し、女性を騙す形で関係を持ってて、もう それは過去のこと。これごめんなさい、この言葉の定義のところに引っかかっちゃうって申し訳ないんですけど、うんうん、不倫ってもっとこう長期的に、うん、なんだろう、恋愛関係を婚外で持つっていうようなイメージなんですけど、
うんうん、
これどっちがいいとか悪いとかではなくて、精神的に結びつきとかが全然なかった、
うん、
既婚者だって騙してだって相手を騙して、
うん、
そういう関係に持ってったっていう、まあ、浮気ですよね、うん、これは、
うんうんうん、
お互いがお互いに、うん、恋愛感情を持っていてっていうのとはちょっと違う気ます、
うん、
だって投影してわずか4ヶ月で夫の不倫が発覚して、しかも2人で両方とも終わってるわけじゃん、
うんう
ん
うん、
真剣にどっちとも付き合って4ヶ月で終わるっていうのは難しいので、
うん、
まあだから褒められたもんじゃないけど、全く褒められたもんじゃないけど、うん、体の関係を主にした、うん、ちょっと遊びぐらいのつもりだったんでしょう、うん、夫の方は、
うん、
だから妻がそんなに傷ついてるのにちょっとびっくりしちゃったというか、
あ、
なんかこう、
うん、
どうしていく、なんでぐらいの感じだったのかもしれません。ここはどっちが正解とかの話では全然なくて、まあ、そこで多分ボタンの掛け違い、その不倫っていうのとまたちょっとね、
うん、
で、その中サークル活動して自分も独身の男性に告白されたと、
うん、
で、そういうことがあったと、離婚してない状態でも体の関係ができちゃったと。でそこから2ヶ月してこんなことになってる時点で夫婦生活は破綻してるっていうのを気づいて、夫に離婚を切り出して、自分の不倫もバレてって言うけど、なんでこれバレたんだろうと思うんだけど
なんで
不倫っていうか、まあ、浮気だよねこれもね、
これもね、
うん、これも浮気でしょ、
まあ、その心の隙間にちょっと、
う
ん、っていう感じなんですかね。
で、だから、なんだろう、投影して夫は火遊びで2人の女の人と関係を持って、
うん、
でも本気とかさらさらなくて、うん、で、妻の方は妻の方で、傷ついてる時に寄ってきた人に心を奪われて体の関係を持って、でそれがバレて、で離婚だと思ったら、夫の方はこうやり直したいと、
うん、
で妻は帰りました、一回に、うん、で帰って不倫相手というか、まあ、浮気相手と一緒に暮らそうと思ったんだけど、夫が寄り戻そうと来て、
うん、
明日までに帰んないと離婚だって言われて、なんでかしないけど脅しの言葉に乗っかっちゃったというか、で今ロンドンにいると。で、どうしたらいいか分かんないっ ていう話なんですけど、これこういうニッチもサッチもいかないことって人生で多分何回かはあると思うんですよ。
うん、
でも今回なかなか難しいのは、これ夫が浮気をして自分も言い寄ってきた人に、うん、と体の関係かというか関係を持ってしまったけれども、この人がと一生やっていきたいというのが決まれば、
うん、
夫とは離婚して前に進めるっていう、うん、シンプルな形なんですけど、今気持ちはやや夫に戻りつつあるわけですよね。
これそうですよね。
だ浮気相手を使って自尊感情を取り戻し、うん、夫の注意を引いて元妻に戻りそうっていう状態が多分自分の良心的にも許せないんだろうなと思う、うんうん、
これやっぱり日本とロンドンじゃないですか、うん、全て日本での出来事だったらどっち取るんですかね。ロンドンとか入ってくるとちょっと面倒くさくないですか。
そうだね、考えがぶれますよね、う
ん、これすごいな。まあね、おそらくね夫は翌日のフライトに乗らないなら離婚だとかなりこう強気に出てるわけじゃないですか、
うん、
まあ、自分も離婚した、うん、妻も離婚した、これでお合い子だろうぐらいの多分考えなのかもしれないですよね、この夫の方はね、
うん、
でも今は優しいと、うん、でこの送ってきてくれた方もちょっとね、やっぱりもともと夫とは趣味も笑いもツボも合いって言ってる時点でまだやっぱりそうなのかな、ここもこういうこと書くってことは多分やっぱりもし別れたとしてもやっぱりあっちが良かったなって今の段階ではなりそうな気がします僕はね、
うん、あっちが良かったなっていうのは旦那のこと
ですね、うん、旦那の方、元の旦那というか、まあ、今の旦那か、
うん、
そう
で、うん、何を選べば自分で自分の責任を取れるんだろうと書いてあるんですけど、
うんうん、
これ実は、まあ、男女関わらず、うん、男だから女だからじゃなくて、うん、実はこれ
うん、
浮気の話とか不倫の話とかっていうことではなくて、
うん、
この虫ほくろさんが自分自身の評価っていうのを他者に丸投げしちゃってるからこういうことが起こるんですよ。
あ、
夫が信頼してた夫が浮気した、うんうんうん、しかも2人いい加減な付き合いをしてたと、うん、でこっちが気づいてる、全然分かんない、うん、で悔しい、でもまだ好きな気持ちがある、そこに男の人がやってきた、うん、心が弱ってたからそういうことになっちゃった、うん、でもやっぱり夫が、うん、みたいなのは分かる、だけど、うん、それが自分の感情が主体的に動いてる話のように聞こえるじゃないですか今ので聞くと、
うんうんうん、
だけど実はそうじゃなくて、虫ほくろさんは
うん、
自分自身の評価っていうか価値を他者からの評価に丸投げしちゃってるんですよ。
あ、
だから、うん、まあ、夫の不倫っていうのがあった時に、うん、分かるよ、ですみんな誰でもそういうとこあるので、
うん、
分かりますけど、
うん、
夫が浮気をして他の女の人と何かあったっていう後に、うん、スッと入ってきた人のところの、うん、あなたが多分なんて言うんだろうな、好きだとか魅力的だとかっていうことを言われた時にスッて言っちゃ う、うん、こう磁石のように吸い寄せられちゃう気持ちは分からないでもないんですけど、
うん、
これもまた結局彼にその男の人に自分の価値を、うん、だから自分のことを褒めてくれる人とか自分にいい評価をつけてくれる人の言葉を丸呑みしちゃうんですよ。その人との関係性がどうとかその人がどうとかっていうことではなくて、自分自身の価値を自分で承認できないんですね。で夫がでなんでじゃ変わっちゃうかって、夫が今までずっと欲しかったことをやっていってくれて嬉しいやらやらせないやらで複雑な気持ち、
うんうん、
でだから好きなのは夫なんですよそもそも論としては、
うん、
でその人にこれを言ってもらえたら嬉しいっていうのがあって、うん、それが来ちゃったもんだからブレてるわけじゃん。
あ、
で夫は多分分かってんすよそれを、
うん、
だから無理なものを突きつけたら多分押し切れるっていうのは分かってんですよ。夫は自覚的かどうかは分かんないけど、押せば俺の言うこと聞くっていうのは分かってるし、優柔不断ぐらいに思ってるかもしれないけど、そうじゃなくてこれは夫に自分の存在の価値を全部丸投げしちゃってるっていうのが多少バレてるからだと思うんですよ。でまるでこれまでとは別人のように夫は私に優しいとありますけど、うん、まあ、これ分かんないよね。また浮気するかもしれないし、
そこはね。
でそれこそ
多分だって一気に二人だもんね。 1人じゃなくて2人行ってんだもんね、
う
ん、この人ね。
そう、しかも4ヶ月以内に。
そうで、翌日のフライト乗らないなら離婚だなんて、まあ、うん、なかなかそんな強気なこと言えないってことはやっぱりね、すごくね、夫は自信があるんですよ。そうで、ものすごく自信持ってね、
自分自信があって手だれだと思うよ、うん、
そうだと思いますよ。
あ、いいと思うんですけどね、うん、そういう人と一緒にいるのはね。で、ただここで、うん、素晴らしいなと思うのは、虫ほくろさんは気づいたわけです、うん、このままロンドンにいたら私がますます夫がいないと生活できない状態になってしまうと。
ああ。
で、日本に戻ることには35歳なんで再就職も心配、
うん、
で今は自立できない環境で夫のために生きるような生活を本当に選んでいいのかっていう疑問を感じてると、
うん、
いうのが出てきて、お、
はい、
怪我の巧妙と思ったんですけど、
思った、
うん、どういうことかというと、何を選べば自分の責任を取れるかというと、うん、人の評価に預けないってこと一択です。
あ、
他者に自分の価値を決めてもらうっていうことをやめない限り、常に自分の責任は自分で取れないです、絶対に。
そっか、まあ
これね、
そうか、
これ あの男性だと考えづらい人もいると思うんですよ。なぜなら、うん、自分のパートナー、いわゆるそのとか、あと、異性愛者だったら異性に自分の価値を全部決めてもらうっていう発想があんまりないと思うんですよ、うん、これは社会的な役割の違いとかからこういうふうになっていってると思うんですけど、でも一個だけって、これ分かりやすいんですけど、今思いついたんだけど、仕事、
うん、
お前頼りにしてるよ、お前しかいないんだよって言って仕事を振ってくる割に全然評価に反映させない上司とか、めちゃくちゃブラックだけど、自分がいないとここがうまく回らないとかっていうところで無理しちゃう男の人いるじゃないですか、うん、女性ももちろんいますけど、私が知る限りでは男の人の方がそういう時で、それはね、それを責任感だと思ってるんですよ、
うん、
だけどそれはそうじゃなくて、自分の仕事上での評価っていうのを他者に丸投げしちゃってるっていうことなんですね。ワイが思うに。
なるほど。
つまり、ちょっと待って、
そうね、う
ん、なんか、よし、みんなのためにここ頑張ろうとか、うん、あとは、そうだな、これ今やっとかないと自分の将来のためにならないからやっとくかとか、うん、あいつマジムカつくんだけど取引先の人があれだから頑張ろうとかじゃなくて、うん、なんだろう、ここで必要とされてるっていうこと。
あー、なるほど。
あるじゃん。うんうんうん、で、必要とされて、うん、ずるい人、小賢しい人は、うん、余裕でお前が必要だってことを平気で言うんですよ、
うん、
その場しのぎで。で、その感じがどっちで、どっちにあったのかなとも思うし、もしほくろさんの場合は、
うんうん
うん、で、とにかく私がご提案したいのはですね、うんうん、1年後どんな状態の自分だったら一番自分のことが好きでいられるかっていうことから逆算して考えるじゃないですかね。1年後例えば自力で稼いでるとか、1年後ロンドンで楽しく夫とやってるとか、1年後その浮気相手だった人と最終的には世帯を持ってるとか、うん、所帯を持ってるとか、あとは1年後自分一人だけど、うん、自分のやりたい仕事をやって、うん、笑顔で何のそういうトラブルもなく、まあ寂しいことがあったりいろいろあるけど、うん、前よりは幸せっていう状態でいるかとか、
これ今まあいくつか言いましたけど、うん、それの中で一番イメージできるものを、
そうそうそう、
1年後にイメージできるものを今どれだって選べって言われたら、どれ選ぶかってことを考えて生きていくってこと。
今そう、今まず考える、うん、どの状態の自分だったら、うん、一番幸せかなっ て自分のこと好き、うん、自分のこと好きになれるかな、だね、
うんうんうん、
自分のことを好きになるっていうのは主体的な行動ですから、うんうん、誰かの評価とかと関係ないので、とにかく主体性を取り戻すしかないと思うね、虫ほくろさんは。
そうね、これやっぱりロンドンに行くきっかけで結婚したっていうのも、やっぱりその主体性っていうところでは多分ちょっと流され始めてるきっかけなんですよ ね、やっぱりね。そうだって遅れて行ってもいいんだもん、だって
そうよ、
そうなんだよ、
私別に行かないでもいいんだもん、
う
ん、
そうそうそう、それでもやっぱりね、だから、うん、まあでもね、うん、そうね、そうか、でもどっかでやっぱりね、32歳なんだから、いろんなことを決断して生きてきたし、結婚したっていうのも決断の一つですから、うん、決断はできるんだもんね、この人はね。
そう思う。
そうだからまあ今、まあ、スーさんが言った策で、そうね、他者にね、そうか、
そうな、仕事でもね、それすごい、
仕事の例えはなんか うんうんってうなずいてる人多いと思いますね、
うん、そうなんか浮気とかだと話がどちらかあるんですけど、うんうん、家族とかでもそうですね、うんうん、自分の価値を相手に価値基準、自分の価値がどれくらいかっていうのを人に決めさせる、他人に決めさせる、自分以外の人に決めさせるっていうことをやると絶対こういうことが起こるんですよ。で、自分の不安が取り除けないっていう、う
ん、なかなかそれ思わないですけど、多分まあたまたま今日放送を聞いたとか、まあ、いつも聞いてる人たちそういうことがあるってことだね。僕もちょっとね、そんな仕事の例えで言われてね、ああなるほどなって思いましたね、いろいろね。
そう、仕事で、うん、あのね、すごい私昔心配だった子がいて、うん、明らかに、うん、まあ、いろんな事情があって就職した会社だったんだけど、うん、明らかにブラックなんですよ、うん、でもそこのうちの一人が自分にすごく目をかけてくれてるからって言って、うん、朝早くに出勤したり、うん、あのスーツビシッと着てったりとかってしてんだけど、話聞いてると絶対そいつ責任取んないし、うんうんうん、いいように使われてるだけだし、うん、なんなら子分が欲しいだけだぞと思ってたんだけど、それ言ったら傷ついちゃうから、うまーく話してたんだけど、やっぱなかなかそれが伝わなくて、結局ね、心を壊しちゃったんですよね、うん、っていうのがあって、うんうん、もうちょっとうまく伝える方法なかったかなと思うんだけど、思ってるんだけど、未だにな
りたい自分ね、
てか好きになれる自分、なりたい自分って言うとまたおかしくなるから、どんな状態の自分がだったら自分のことが好きになれるか、とにかく、そうかそうか、で夫に対してあんたは話も合うし、あんただってあなたは話も合うし好きだし、気も合って楽しい、笑いのツボも一緒だから一緒にやっていけばいいと思って、一緒やっていければいいと思ったけど、まあ私やっぱこの投影して4ヶ月で2人と浮気してっていうのは、うん、私を正しく扱う人間としては不適格だわって言って置いてってもいいわけですよ、うん、それが自分の価値を自分で決めるってことだから、うんうんうん、この男に決めさせるんじゃなくて、この自分自身に決めたら、好きだけど、うん、お前に私のことを扱う資格なしって置いてくってことなので、うん、
その選択にも自分で、まあ、責任を取ると
っていうか、それだけが責任取れることだと思う。
それだけね、
うん、自分でのことに責任取れるっていうのはそれだけだと思うよ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。